はい、こんにちは、荒垣です。今回もまた音声であなたにお伝えしたいと思います。今回はですね、ちょうど昨日ですね、少しまあトラブルを経験しましたので、そのことについてお伝えしたいと思います。トラブルの内容というのが、ホームページを受注して、まあ、ほぼもう、9割型完成した状態でやり取りをしていたんですけども、まあ、とあるですね、業種のホームページを作っていたんですが、予約システムが必要になるということで、最初からオーダーとして予約システム、こういったものを作ってほしいということで、詳細なオーダーいただいてました。で、ホームページ作った経験のある方は分かると思いますが、自前でああいった予約システムを作るっていうのは、めちゃくちゃお金かかるわけですね。もう、大きな会社とか企業さんであれば、そういった予約システムを自前で作ることも可能なんでしょうけれども、個人ではそういったものを一から作るというのは相当お金がかかるし、また何か変更があった時にその都度都度、大きなお金をまたかけて修正していかないといけないので、現実的ではないわけです。予約システムあまりこう関係のない業種の方はちょっと、イメージがしにくいかもしれないですけれども、検索してみればわかると思うんですが、世間にはそういった予約システムをこう販売というか、使ってもらうために、無料でこういろいろ出てるわけですね。で、例えば整体院さんだとかサロンさんだとか、それから何か教室をやってる方とか、いろいろな業種がそういった予約システムっていうのを、外部のですね、そういったサービスを使って、利用してるっていうのがほとんどです。で、この外部のサービスのいいところは、もちろん有料無料あるんですけど、無料だとやっぱりね限界があるので、ほとんどが有料を使ってる方が多いと思うんですけれども、有料だと本当に手のかゆいところに手が届くというかですね、そういった痛手り尽くせりの機能があるので、自分で自前で開発して、至らないよりも、そういったものを使わせてもらう、貸してもらうっていうのが、一般的です。ちょっと話がまどろっこしくなりましたけど、で、その方の依頼もかなりこう、予約システムが大きなウェイトを占めていたので、通常こういった、ものを個人事業で、一から設計するっていうのはお金もかかるし、予算も多分、そういったところにかけるのはもったいないのでっていう話をして、外部の、そういった予約システムを使いましょうということで、1回目の、ミーティングでそういった話し合いをした上で、ホームページを作成スタートしたんですけれども、いよいよこうホームページがほぼ出来上がったので、その予約システムを接続というか契約してもらい、ホームページとこう接続するためのお話になった時に、そういう話は聞いていないと、予約システムも含めてホームページの作成の依頼をしたのに、なんでまた新たにそういう予約システムのを、自分の方で契約しなければいけないのかって話になっちゃったんですね。と思って面食らっちゃったんですけれども、その間のやり取りっていうのがあなたにもわからないと思うんで、少し説明をすると、予約システム、先ほど話したようにいろんなところから出てます。それで僕らがおすすめなのをいくつか、セレクトして、こういったもので月額いくらで利用できるのでこれを使いませんかっていうようなやり取りを、何回もしてました。で、そういったやり取りをしてる中で、なぜそういった、なんで今、そういった契約して有料でやらなきゃいけないのっていう話になったのかが、ちょっと正直僕は、わからなかったんですけれども、そこで、今回そういった、トラブルについてですね、どっちが正しい間違いという話ではなくて、今回僕が一つの、反省点と、これからの改善点として、やらなきゃいけないなというのが契約書です。契約書、僕も起業してずっと契約書を交わした上で仕事をさせてもらっているんですけれども、今回そういった予約システムは後々契約、このホームページ作成の契約以外になりますという文言を入れてなかったんですね。で、その代わり、その口頭でのやり取りだとか、それからLINE で主にそういったやり取りをしてたので、こういった月々いくらでこういう予約システムのサービスを使いますとかっていうやり取りをしていたんですけれども、契約書には入れてなかったと。 ですから、まあ、今後そういった、細かいことも全部契約書に入れなきゃいけないなっていうのを感じました。中にはね、本当に契約書を交わさずに仕事をする、まあ、個人事業の方とかフリーランスの方とか会社もあるんですけれども、契約書やっぱり絶対必要ですよね。だからもしあなたが契約書を交わしていなければせずにこう仕事をしていたら、一回ここは見直した方がいいと思います。もし、何かしらトラブルになった時の、まあ、根拠にもなりますし、まあ、僕の場合は契約書は交わしていたけれども、それが入っていなかったということで、今後改善していきたいなと思います。ただね、言い訳じゃないんですけど、契約書交わす時点でそのどのシステムを使うかっていうところまで全然決めてなくて、お互いこういったのどうでしょうかっていうことをこう吟味しながら決めていきましょうっていうのを、話し合いの中であったので入れてなかったんですが、そこがちょっと僕の今回のミスかなと思ってます。あと先ほど LINE 上でやり取りをしていたということをお話ししましたけれども、これもすごい大切かなということですね。実際月々いくらでこういったシステムがありますので、これを利用しませんかとか、あとこういったものが機能があって、こういうのが月々いくらぐらい で追加でできますとか、でこのシステム使っていいでしょうかというやり取りを、まあ、LINE で全部やってたわけですね。ですから文字として残ってるわけなんです。でこれすごい大事だなと思って、今やはりこう電話でなかなかこういったことをやるっていうことは少なくなったと思うんですけど、ただ、お会いした上でこう話し合いをしていくっていうのはこれからもあると思うんですね。今コロナなんで機会は減ってますけれども、実際にお会いして話を詰めていくっていうことがきっとこれからもあると思います。でその際に話し合いしたことを文字にまとめるっていうことは絶対大切だなと。例えばお会いしてミーティングした後に、その話し合いしたことをまとめとしてその方に送るというような証拠じゃないんですけれども、お互いの備忘録にもなりますし、そのまああまりトラブルを前提とした話っていうのは良くないんですけど、トラブルになった時の、まあ、やっぱり根拠になるので、そういった、フェイス2フェイスで会った時のそういった話し合いしたことをきちんと文字に残しておくということも大事だなと思いました。まあ、やはり、僕のね説明不足もあったのかなというのは反省していますけど、ただそういう文字のやり取りお互いしてますし、一番最初の時点でそういう自前でやるのはもうとてもじゃないけど、お金がかかりますので、まあ、やめましょうということで、お互い話が一致した上で、じゃあ外部システムどれ使うかは今後一緒に話し合いしながらいいやつを決めていきましょうという話をしたのに、まあ、なぜこういうことになったのかなというのは少し、僕も、今理解ができずにちょっと苦しんではいるんですけども、ただいずれにしてもお客様としては納得できない部分があったはずですので、そこは真摯に受け止めて今後改善していきたいなと思っています。今回お伝えしたかったのは、次の2点ですね。1つは契約書はちゃんと交わしましょうと。でその契約書もきちんと細かいところまで盛り込んでおかないと、まあ、後で何かあった時に、こうあまりこう使えないというかですね、せっかく契約書交わしたのに意味がないということもありますので、契約書ちゃんと交わしましょうということです。で2つ目、今回みたいにこう何か齟齬があった時に困るので、重要なこと、それから小さいことも含めて、もしフェイス2フェイスで、あるいは電話とかで、決め事なり確認事項があったものは、文字にしてお互い分かるように、例えばメールで送るとか、LINE で送るとかっていうことをしなきゃいけないなというのを感じました。契約書に関してね、もし、何か分からないことがあれば、まあ、質問していただいてもいいんですけれども、僕の場合はですね、全く同じ契約書を2枚作成して、捺印していただいて、1枚をお互い、1枚ずつお互いこう持つというような形にしているんですけれども、今は、その、捺印も電子捺印でできますし、以前みたいにこう郵送しなくてもできるので、そこはすごい、手間がお互い減るので、絶対にやった方がいいなと思います。はい、今この音声録音している時点でまだその進展がないので、これからどういうふうに、事態が動くかわからないんですけれども、ひとまず、ね、今回のまあトラブルというか、そこから、僕が感じたこと、それから、 改善しなきゃいけないなということをあなたにもフィードバックさせていただきました。少し長くなりましたが、今回はここで終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。